学びの主題がですね、悩みの時のための準備という主題を持って学んでいきます。皆さん、昨晩何を学んだか覚えていらっしゃいますか？一番最後、罪を拭い去るためにと、その内容を思わずですね、主人公イエス様ですね、そして歩んだ順番は十字架、そして天の最初の部屋、次は次の部屋という段階をですね、進んでいく中にあって、私たちのため の、 その罪の除去の働きがですね、どのように展開していくかということをですね、詳しく学びました。そして天の至聖所から送られたメッセージ、特別に第三天使の使命がありましたね。はい、罪を取り除くその除去の働きと、そしてまたもう一つ特別大事なメッセージがありましたね。あ、安息日、この安息日を守ることの大切さを携えた、その第三天使がメッセージを携えて我々のところに来ていますね。はい、そのことを学びました。私にないですね、昨日 の、 その、 内容ですね、出来事を一枚でまとめるとこうかなと思います。まずですね、一番あちら1844年ですね、イエス様が至聖所に入られて第三天使を送られます。そして次1888年、もう一人の天使が送られます。
あ、まず最初に申し上げておきますけども、この幅ですね、これ全く無視してください。正しくないんです。正しくないというか、この幅に意味があるわけじゃなくて、これが昔、これが現在ですね。時間がこう流れているという感覚だけ認識していれば結構です。そして安息日のメッセージをですね、述べ伝えるんですね。どんどん。そしてもう一人の天使が大いなる叫びによって加速します。そしてもっともっと加速して、そしてどういう言葉がありましたか？安息日を、安息日を徹底的に述べ伝えたとき、これ初代文集の93ページ、これ日本語のページですね。こうなったときに、後の雨が、どうですか？非常な力で、グレイテストパワーとありますね。このようなですね、形でですね、後の雨が与えられるとありました。そして、この状況を敵が見てですね、怒るんですね。怒り、怒りがこう怒るだけじゃなくてですね、どんどん怒る、それを表現してます。だから怒り怒り怒りですね。そして怒りが加速して、その最後の怒りの結果が世界的な日曜その強制令ですね、これに転じます。そして最終的なテストが訪れますね。まあ、簡単に表すとこんな感じかなと。昨夜ですね、学んだ内容をこう紙一枚でまとめると、私の頭のイメージではこういうイメージになりました。ですから私たちはですね、着目するのはこちらではなく、この時間の線の上ですね。安息日を徹底的に述べ伝える、そして後の雨と。そして私はですね、個人的には後の雨が降った後、イエス様が来られて天国へ行くと、もうこれがあってほしいと思うんですけども、ね、安息日を徹底的に述べ伝えて後の雨が降り注がれます。そしたらすぐイエス様が来られて、すぐみんなが天国へ行くと。そうあったら嬉しいなと常々思います。でも聖書はそう教えていませんね。後の雨が与えられた後、そしてまたイエス様の再臨まである時間があります。悩みの時という 皆さんこれ聞いてどうですか、嬉しいですか。でも聖書は書いてますからね。だから後の雨が注がれた後すぐイエス様の再臨だととっても嬉しいですよね、人間的に考えると。でもですね、勝手な想像はダメよと。聖書をちゃんと読むとですね、悩みの時があるのよということを教えています。そしてこの悩みの時ですが、実物教訓の389ページを読みますとですね、恩恵期間という特別な期間がありまして、ここで終わります。そして後の雨が注がれてから恩恵期間の終わりまでの間の短い悩みの時というこの時があるということをですね、私たち教えられています。初代文集の93ページと173ページが2つ読むとですね、ちゃんとこのことがしっかり書いてあります。そして次、ヤコブの悩みの時ですね、7つの災いが来ます。そして繰り返しますが、敵の方の活動としてはですね、ますます怒りが増していき、最終的にはですね、日曜強制令と展開していくことになります。そしてその恩恵期間が終わるまで最終的なファイナルテストが私たちのため目の前にあるということをですね、学びました。はぁと、なぜイエス様の再臨の前にですね、これがあるんだろうと。後の雨を学んでですね、すぐここに行きたい、行ってほしいと思うのに、なぜかこれがある。そしてイザヤ書にですね、預言者を通してこのメッセージがあります。イザヤ55の8とイザヤ55の9ですね。どなたか読んでいただけますか。イザヤ55の8と9お願いいたします。
我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。
はい、神様がですね、神様の道と神様の思い、それはあなた方の道と思いとは違うのと。どうしても後の雨が降った後すぐ再臨が欲しいんですね。でもあなたの道は違うと、天が地よりも高いようにと。我が道はあなた方の道よりも高く、思いはあなた方の思いよりも高いとあります。で、このことをですね、別の預言者もちゃんと預言しています。ダニエル12章の一節ですね、皆さんよくご存知の聖句だと思います。ダニエル12章の一節にですね、ダニエルがどう言ってますか。お願いします。
その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで勝ってなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。
はい、悩みの時があるとはっきり言ってるんですね。でも次嬉しいですね、しかしとあるんです。民は救われますと。これが神様の道、神様の思いなんです。またもう一つ、もう一人の預言者はどう言ってるでしょう。エレミア30の7です。お願いします。
悲しいかな、その日は大いなる日であって、それに比べるべき日は、
それに比べる日はないと。どういう日ですか。
それはヤコブの悩みの時である。しかし彼はそれから救い出される。
ここ大事なんです。実はダニエルの時にはですね、悩みの時があると言っていますが、エレミアはですね、なんとヤコブの悩みの時と言ってるんですね。はい、また同じです。しかしとあります。救い出されると。この約束をですね、昨日のその最後からその2番目の学びの時ですね、14万4000人のその教理を過去の使徒は知っていましたかという質問がなされましたよね。みんな結構考えましたよね。 知ってたのかな。でも書いた本人だから知ってて当然でしょと。その答えに本当に目から鱗でしたね。はい。我々がこの後の雨と関連してイエス様の再臨までにあるその悩みの時をですね、もっともっと理解しなければいけない立場の私たちなんですが、ダニエルもエレミアもちゃんとこのようにですね予言しているんです。ヤコブの悩みの時、これが来ますよと。じゃあ神様の方法、神様の計画は何なんでしょう。エレミア29の11をお読みいただけますか。お願いいたします。
主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするもの。
はい、ヤコブの悩みというその言葉からですね、皆さん嬉しい印象を受けますか、それともなんかこう寂しいというか怖いというか、あまりいい響きはしませんね。そうなんです。でもですね、神様はこうおっしゃいます。エレミアを通してですね、まずあなた方に対して抱いている計画があるんです。これを救いの計画です。それは私がよく知ってると。災いを与えようとするものではないのよ。むしろ平安、将来、希望、これを与えるんですよ、私の計画はと。これを信じるか信じないかが後の雨を受けるために非常受けるにあたってですね、非常に大事になります。後の雨で全てが終わるんじゃないんですね。後の雨からイエス様の再臨まで経なければならない工程があります。その工程を過去の預言者はちゃんと我々が道に迷うことがないようにあらかじめ私たちのために与えてくれています。ちなみにこのエレミア29の1節前10節、どういう聖句だったかご存知ですか。皆さん、ダニエルの2300の勇太さを特にあたってダニエルに個人的に与えられた予言のエルサレムのその後輩に定められた期間が70年でしたねと、ダニエルはそれを読んでダニエル9章を書くんですね。ダニエルはそのエレミア書によって悟ったとありましたからね、10節だけ読んで11節読みませんでしたか。ダニエル当然読んでます。ダニエル感動したんです。なぜエルサレムが荒廃しなきゃいけないんですかと。それはね、私はね、あなたを災いに合わせる与えようと思ってるんじゃないのよと。あなたにね、平安と将来と希望を与えるものなのよと。私の計画は私がよく知ってるからねと。これダニエル自身も読んだ聖句です。ダニエル自身が感動した聖句です。今度はその聖句を持って我々が感動する番です。後の雨を受ける準備をするというそのテーマを持ってですね、私たちはですね、この聖句がどれほどありがたいものなのか、もうこれ皆さん暗唱しましょうね。エレミア29の11、ここに私たちの希望がある。そしてまた後の雨そのものがどういう私たちの救いの計画全体の中にあってですね、後の雨がどういう意味を持つのかをですね考えるに非常に大事な聖句だと思います。ですから皆さん、このエレミア29の11、ぜひ暗唱できたら素晴らしいですね。そしていつもこの聖句が出てきたときに一節前10節をですね読んでですね、ああダニエルもこの聖句を見て感動して神様の計画をよく知ったんだなと、私たちもそうすることができるようにと、希望を与える聖句がですね神様の計画の中心であるということをですね覚えたいと思います。じゃあですね、この神様のご計画 があってですね、その悩みの時に関してですね、神様の目的について考えてみたいと思います。神様のご目的はですね、ヤコブがイスラエルになりましたね。創世記、彼の個人的経験によってですね、格闘しましたね。そして彼は何と言いましたか。創世記32-30で、どなたかお願いできますか。
そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けていった。私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。
はい、ヤコブがですね、イスラエルという名前になった、その過程ではですね、まあ、ペニエルの経験があったんですね。どのような経験か、そのこのキャンプミーティングの最初にもですね、このヤコブの格闘のこと話題が出ましたが、彼が言うんです。その場所をペニエルと名付けたんですね。私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。私たちは顔と顔を合わせる必要がありますか。救いの計画の中にあって、この経験がなくしては絶対に天国はいけませんから。ヤコブの経験を学ぶその理由はですね、神様と顔と顔を合わせる経験、私たちが新しい名前をいただくために必要な経験を経てほしいという思いでですね、神様のご目的がこの中から読み取ることができます。光り輝いたモーセの顔でさえ民は怖がりましたよね。恐れを抱きましたよね。だから隠すようにと。しかしそうじゃないんです。私たちは顔と顔と合わせて神様とお会いする必要があります。皆さん、今もしこの瞬間神様と顔と顔を合わせる機会があったらどうなります？どうしたいですか？神様と私たちの間に会ってはいけないものがあるから逃げたくなるんです。天地創造の時のアダムは神様と直接お会いして賛美しお礼拝していましたよね。今の私たちそうじゃないんですね。神様と私たちの間に何がありますか。罪の記録があるんです。その記録によって許されたという印が上書きされている時には問題ありませんが、一つでも残っていたらとてもペニエルの経験はできないんです。だから非常に厳粛なですね、今時代に生きているとともに後の雨をですね、学ぶにあたってはその厳粛さをですね、もっともっと私たちこう感じるべきかなと思うんです。ただこう出来事として後の雨が来ました、悩みの時があります、イエス様が再臨しますと、こう出来事ばかりをですね追うのではなく、顔と顔と合わせるというこの行為をですねよく瞑想して、なぜ今私と神様がフェイス2フェイス、顔と顔を合わせることができませんかということを考える必要があります。こういう観点からですね、後の雨というものがどうして私たちに必要なのかをですね考えるのも非常に大事です。そして神様はですね、またこれ大総統下巻の391ページですけども、どなたか読んでいただけますか。
サタンが神の民をその罪のゆえに責めるときに、主はサタンが彼らを極限まで試みることを許される。
神様がですね、あることを許されるんです。誰ですか。サタンが彼らを極限まで試みることを許されるとあります。ずいぶん意地悪ですよね。優しく守ってくれればいいのに、極限まで試みられるんです。それをサタンに許すんです。で次ですか。
神に対する彼らの信頼、彼らの信仰と堅実さとが激しく試みられる。
試みられる対象がですね、我々のですね、これから顔と顔と合わせようと思っているものの信頼と信仰と堅実さ、これが激しく試みられるとあります。 で、このことをちゃんと知っている人がいたんです。これ今の時代の私たちのための話ですよね。先ほど14万4千人の教理をですね、我々以外に知っている人いますかと。当然使徒ヨハネは書いた本人ですから分かってますよねという話がありましたけども、このですね、悩みの時がですね、与えられた理由として、神様は我々の信頼、信仰、堅実さ、これを激しく試みるというご目的があるんです。で、これを知っている人がいたんです。ヨブですね。いつの人ですか？旧約時代の人ですよ。ヨブがこう言います。ヨブ23章10節です。ヨブの23章10節、ヨブは確かに知っていたんです。どなたかお願いできますか？
しかし彼は私の歩む道を知って、
まだですね、しかし彼は、これ神様ですね、彼は私の歩む道を知っておられると。ヨブが歩きたい道ではなく、神様がヨブに対してこの道を歩きなさいと、神様ご自身がヨブに対して通るべき道を与えてくださることをヨブはちゃんと理解してますね。神様が私の歩む道を知っておられると。で、次です。
彼が私を試みられるとき、私は金のように出てくるであろう。
ヨブは試みを見ていましたか？出てきた後のこれを見てましたか？ヨブはですね、自分がですね、金のように出てくるということを信仰によって見てたんです。たとえその前に試みがあったとしても、これがヨブです。ヨブはですね、この23章の時点でこれを言ってるんです。神様は私の歩む道を知っておられると。で、神様が私を試みられるとき、私は金のように出てくるであろうと。私ってこれ言えますかね。これがヨブです。そしてこれヨブ23章ですよね。ヨブが実際どういう人だったのか、神様がヨブを紹介するところがですね、すでにヨブ1章にあるんですね。確認してみましょうか。ヨブ1章、ヨブが実際どういう人物だったか、ヨブ1章の8節です。ヨブ記1章の8節、はい、よくですね、その乱暴なご主人がですね、奥さんに対してこう、これがうちの嫁ですとか答えるんですね。まあ、親しい間柄でしょうけども、皆さん、人から自分を紹介されるときにどのように紹介されたいですか？丁寧に、やっぱね、紹介されたいじゃないですか。ヨブは神様からどう紹介されました？
ヨブのように全くかつ正しく神を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないことに気づいたかと。
そうですね、そうなんです。ヨブ、このように神様が紹介されたんですよ。これはヨブ一章ですからね。ヨブも確かに今我々が受けるべき後の雨というそのものはですね、に預かる立場の人ではありませんが、確かに聖霊の印を受けていた人物だということがはっきり分かりますね。だって神様からこのように言われるんですよ。全くかつ正しく神を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないこと気づいたかと。このようにですね、聖霊の承認を受けた者はその後に来るであろう試みに対しても神様の思いをよくご存知なんです。それは自分自身が金のようになって出てくることを神様は望んでおられるから。 決して今が自分が金ではないと思ってるんですね。自分がもし今金だと思ってるならば、金のように出てくるとは言わないでしょう。いかに自分がこうへりくだった立場でですね、神様との関係を理解しているか、それでいて試みられた時には、私は金のように出てくるでしょうと。ちょっとここで話全く変えますね、ごめんなさい、全く変わります。物理の勉強をしますとですね、全く違う話でしょ。物理の勉強をするときにですね、実際の実験ができない場合には頭の中でですね、考えて実験をすることがあるんです。これ思考実験と言いますね。例えばここに一つのコインがあるんです。表は赤色なんです。これ二つって意味じゃないですよ。一つ、表が一つのコインで、表が赤で、裏が青です。いいですか？一つのコインがあって、表が赤で、裏が青。これをですね、回転させるんです。どうなると思います？色が混じる？そして黒くなる？皆さん、3たす4は7ですね。赤たす青は紫ですね。これをキュッて回転させるとですね、目にはですね、紫に見えます。なぜなら赤と青が瞬時にパーッと目に入ってきますから、両方入ってきて色が混ざるんですね。だから紫に見えます。唐突ですいません、いつも。次、もう一つの実験をします。今度はですね、一つのコインがあって、表にですね AM と書いてあります。そして裏に PM と書いています。そしてこれをまたすると回転するんです、させるんです。どう見えると思います？二つとも M が同じなので、M ははっきり見えるんですけども、こっちの方は A と P が混ざるので、文字にならないんですね。こうごちゃごちゃになるんですね。こんな感じで見えます。イメージできますか？なぜこれを話したかというとですね、また次の、ちょっとまた忘れてくださいね。ごめんなさい。それで先ほど示したですね、この図ですけども、皆さん、ヤコブって誰ですか？イサクの息子。他は双子の弟。じゃあお兄さんはエサウですね。創世記の話をするときには、イサク、ヤコブ、エサウと、その三人を中心にこう話をするんですね。でも不思議なのは、ヤコブの悩みの時を話す時にはヤコブ一人しか出てこないんです、話が。ヤコブはここで義人ですよね。だってイスラエルに変わりましたからね。あなたの罪は許されたと、罪許されましたよね、祝福してくださいなと。はい、エサウがいるんです。ヤコブには二人の弟、お兄さんの。これが悪人です。ヤコブの悩みを考えるときに、なぜかヤコブは出てきますけども、エサウが出てこないんです。発想の中で。なぜこの線表をですね、上と下に分けて書いたかというと、我々はこの上です。義人の側の出来事はこうなってますからね。悪い方はこうなっていくんですね。だ全然違うんです。ここに混ぜちゃいけないんです。敵の怒りとか。順番はこのようになってきますけども、敵の怒りはあくまでも悪い人がするがですね。我々は義人の方はですね、後の歩みを受けて、 そして神様のご計画に従ってこの悩みの時を通過します。金のようになるために、そしてイエス様の再臨を迎えるものになっていくんですね。なぜこれを話したかというとですね、ちょっと変な話ですけども、今度はちょっと細長いコインがあると考えましょう。そしてこれは私が作った言葉ですいませんけども、ヤコブの悩みの時というこの言葉とですね、エサウの悩みの時とこの言葉を裏表に書くんです。これを回すんです、回転させるんです。そう、目には何が見えてきますか。はっきりと悩みの時という言葉は見えてきますが、ここが違うからここぼやけますよね。これ敵の仕業です。いいですか、我々は義人の側にいたいですから、ヤコブの悩みの時を経験しなければいけません。しかし敵はエサウの悩みというですね、これをエサウというのも何て言いますか、こちらの悩みにですね、我々の通るべき悩みをですね置き換えようとします。悪人はそれから下るであろう7つの災いに直面しますよね。非常な害来ますね。でもこちらどうですか、神様の保護がありますよね。ですから私たちはこの悩みの時を考えるにあたってですね、義人の側でイエス様の再臨に預かりと思うならば、ヤコブの悩みの時を考える必要があります。考える、その考え方としてですね、単なる悩みの時悩みの時でなんか全部ごちゃ混ぜにしてですね、悩みの時にあの災いが来ます、災いが来ますと、それにああ怖い怖いと、何か用意しなきゃいけない、寒い冬だったら灯油もいるからとかですね、そういう貯蓄の方に走ったりする人も実際いますよね。でもそれは敵がやった仕業なんです。裏表に書いたですね、これを回してですね、ヤコブの悩みの時を考えるべきなのに、悩みの時だけを見せるようにこうしたんです。だから我々はこの図のですね、上側が神様がどのような思いを持ってどのような計画を持って私たちにこの経験に預かってほしいかをですね、よく考える必要があります。ですが繰り返しますが、出来事だけを考えてですね、イエス様の再臨までにこれがある、これがある、だからこうだということばっかり追ってる人は必ずつまずくと思います。なぜなら神様の愛、その神の愛から出てくる神様の目的、神様の考え、彼の計画、全く理解できてないから。ですからそうではなく、私たちがですね、イエス様の再臨までに後の雨を受けてから悩みの時を経過しなければなり、通過しなければなりませんが、出来事を追う以上に神様がどう思っておられるかをですね、よく考える、そういう人になりたいなと私は思います。ですからですね、この後の雨をその受ける準備をするという主題でですね、キャンプミーティングが続いてますが、この時間ですね、その悩みの時のための その準備という主題を与えていただいてですね、私はそこを非常に感じるようになりました。ヨブもですね、悩みの時がその来る前に神様から全く正しくと承認されてるじゃないですか。この時点でヨブはですね、ちゃんと分かっていたんです。それ彼の信仰が激しく試められると、その道のりを経てですね、結局ヨブ記の最後はどうなりましたか。祝福で終わってますね。はい、私たちもですね、この観点からですね、後の雨、イエス様の再臨、そしてその間にある悩みの時、後の雨についてですね、詳しく理解するということは、すなわち後の雨の後に来るであろう悩みの時についても正しい理解がされている人です。 はい、この時間時間の関係でですね、特に詳細をですね述べる時間はありませんけども、とにかくこのですね考え方というか、その神様がどう思っておられるか、どのような目的なのか、なぜそうされたのか、そのですね神様の身思いを考えながら、この後の雨、悩みの時、イエス様の再臨、このような流れをですねこう毎日毎日瞑想する、うん、そういうものになりたいなというのが私の願いです。本当にこう今まで時間ですね、ずっとこの後の雨どういうものか、ずっとキャンプミーティングで学んできてですね、この時間初めてこの悩みの時という言葉がですねこう出てくるというかですね、なんですけども、それはこの後の雨を考えるようになって、その受けるための準備をですねずっと考えてきました。そして後の雨を受けてからイエス様の再臨までには悩みの時がありますという、これもですね聖書にちゃんと記されています。我々は後の雨当然受けたいですよね。そして当面私たちが見るべきところはイエス様の再臨です。その間にですね、経なければならないこの悩みの時がありますが、ヨブの経験を通して、またヤコブの経験を通して、ここをですね歩む私たちの歩み方がちゃんと過去の歴史で記されていますから、それを詳しく学ぶことによってですね、私たちはイエス様の再臨を迎える、そのようなものになりたいというふうに思います。以上で学び終わります。